はばかりで実のない神殿のありようを一軸の木に重ねて怒る。マルコ11章12から14、18から20。明け方エルサレムの町に戻るとき、イエスは腹を空かせていた。イエスは道の脇に一本の一軸の木を見つけて、そばまで行ってみたが、はばかりで何もなかった。それでイエスはその木に向かって、今から後、いつまでもお前には実がならないように、と言った。すると一軸の木はたちまちしおれてしまった。これを見て弟子たちは驚き、どうしてこの一軸の木はたちまちしおれたのだろう、と言った。貧しい人たちの願いは信頼して行動を起こす限り実現する。マルコ11章20から24、21から22。イエスは弟子たちに言った。はっきり言っておく。もしあなたたちが信頼を持って歩みを起こし、あれこれ惑わずにやるなら、一軸の木に起こったようなことがあなたたちにもできる。それどころかあなたたちがこの山に向かって、そこをどいて湖の中に移れと言ってもその通りになるだろう。信頼を持って歩みを起こし、祈りを込めて願うことはすべて願い通りになるのだ。神の側、貧しい人々の側に立つイエスの権威。マルコ11章27から33、ルカ23から27。イエスが神殿に入ると、大祭司と民の長老たちが真実を解き明かしているイエスのところにやってきていった。何の権威をもってこのようなことをするのか、そのような権威を誰がお前に与えたのか。これに対してイエスは言った。私も一つあなたたちに尋ねよう。答えてくれたら、私もどういう権威をもってこういうことをするかあなたたちに言おう。ヨハネが行った沈めの式はどこからのものだったのか、天からのものか、それとも人から出たものか。彼らは胸の内であれこれ考えた。もし天からのものといえば、ではなぜヨハネを信頼して歩まなかったのかと言うだろう。もし人から出たものといえば、民衆が恐ろしい、皆ヨハネを預言者だと思っている。そこで彼らはイエスに、我々にはわからないと答えた。するとイエスも言った。それならどういう権威を持って私がこういうことをするか私も言うまい。指導者として立つ者たちが神の国を妨げている。21章28から23章39。建前だけで実行の伴わない指導者、大祭司長老たち。28から32。あなたたちはどう思うか。ある人に2人の息子がいた。父親は兄のところへ行って、息子よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。すると彼は行きたくないと答えたが、後で考え直してブドウ園に行った。ついで弟のところへ行って同じように言うと、彼は主よ行きますと答えたが行かなかった。この二人のうちどちらが父の思いを行ったのか。彼らが兄の方だと答えると、イエスは言った。はっきり言っておく。収税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入る。ヨハネが解放、正義を示してあなたたちのところに来たのに、あなたたちはヨハネを信頼して歩もうとせず、収税人や娼婦たちは信頼して歩みを起こしたからだ。あなたたちは分かっていながら、後からでも考え直してヨハネを信頼して歩みを起こそうとしなかった。ブドウ園を乗っ取る農夫はイスラエルの指導者たち。マルコ12章1から12、ルカ20章9から19、33から46。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、中に絞り場を掘り、見張り櫓を建て、農夫たちにこれを委ねてよその土地に帰っていった。実りの季節が近づいた時、主人は実りを受け取るためにしもべたちを 農夫たちのところへ遣わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、ある者の身ぐるみを剥ぎ、ある者を殺し、ある者を石打ちにした。主人は再び他のしもべたちを前よりも大勢遣わしたが、農夫らは同じようにあしらった。主人は最後に、私の息子なら対応は違うだろうと言って、自分の息子を農夫たちのところへ遣わした。農夫たちは息子を見ると仲間内で示し合わせた。こいつは跡取り息子だ、さあ殺して財産を手に入れよう。そこで農夫たちは息子を捕まえると、葡萄園の外に引きずり出して殺した。さて葡萄園の主人は戻ってきた時、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。悪い奴らは容赦なく打ちのめし、葡萄園を季節ごとに実りを収める他の農夫たちに任せる。イエスは彼らに言った。聖書にこう書かれているのをあなたたちは知らないのか。建築家の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなされたこと、我々の目には驚くべきこと。詩編118編22から23。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、神の国の実を結ぶ世の民に与えられる。この石の上に落ちるものはみじんに砕け、この石が誰かの上に落ちればその人を完全に押しつぶす。大祭司やファリサイ派の人たちはこの一連の例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っていると気づいた。そこでイエスを何とかして捕らえたかったが、民衆を恐れた。人々はイエスを預言者だと信じていたからである。神の招きに応えなかった民の指導者たち、ルカ14章15から24、22章1から14。それについてイエスはまた例えで彼らに語った。天の国は自分の息子のために婚宴を催したある王のようだ。王はしもべたちを遣わして婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、誰も来ようとしなかった。王は改めて他のしもべたちを遣わして言った。招いておいた人たちにこう言いなさい。宴席は整っています。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。ところが彼らはこれを無視して、一人は自分の畑に、一人は商売に出かけ、また他の人たちはしもべたちを捕まえて暴行を加え殺してしまった。王は憤り、兵隊を送ってこの人殺しどもを打ちのめし、町に火を放った。そしてしもべたちに言った。婚宴は用意が整っている。しかし招いておいた人々は歩みを共にする気がなかった。だからあなたたちは通りの辻々に行って、見かけた人は誰でも婚宴に招きなさい。そこでしもべたちは通りに出て行き、見かけた人を皆、悪人も善人も集めてきた。それで婚宴は客でいっぱいになった。さて王は客を見に入ってきたが、そこに婚礼の服をまとっていない人を見つけた。王はその人に、仲間よ、どうして婚礼の服を受け取らずにここへ入ったのか、と言った。その人は黙っていた。そこで王は給仕たちに言った。この人の手足を縛り、外の暗闇に放り出せ。そこには嘆きと歯ぎしりがあるだろう。多くの人が招かれている。しかし選び抜かれた人というのは少ないものだ。神のものは神に返せ。貧しい人たちの生活を奪うな。ファリサイ派とヘロデ派。マルコ12章13から17、ルカ20章20から26、15から22。この時、ファリサイ派の人たちはそこを立ち去り、会議を開いて、どう事実を抑えてイエスを罠にはめるか相談した。そして、自分らの弟子たちをヘロデ派の人たちと一緒にイエスのもとに遣わして言わせた。どうし、私どもはあなたが真実な方で、 真理に基づいて神の道を解き明かしておられ、誰をもはばからない方であると知っております。あなたは人を分け隔てなさいません。ところで、あなたはどう思われますか、おっしゃってください。皇帝に人頭税を納めることは立法にかなっていますか、いませんか。イエスは彼らの悪意を知って言った。偽善者たち、なぜ私を試すのか。人頭税のコインを見せなさい。彼らは5000円銀貨を差し出した。イエスは彼らに、この肖像と銘は誰のか、と言うと、彼らは、皇帝のです、と言った。そこでイエスは彼らに、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、と言った。これを聞いて彼らは感銘を受け、イエスをそこに残して行ってしまった。人は皆復活する。アブラハムもイサクもヤコブも生きている。サドカイ派。マルコ12章18から27。ルカ20章27から40。23から33。その同じ日、復活はないと主張するサドカイ派の人たちがイエスのところにやってきて問いかけた。どうし、モーセは私たちに、人は子をなさずに死んだ場合、その弟が兄の妻と結婚して、兄のために後継ぎを起こさねばならない、と命じました。ところで、私どものところに7人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も同じで、7人ともそうでした。最後にその女性も死にました。では復活の時、彼女は7人のうち誰の妻になるのでしょう。皆が彼女を妻にしたのですから。イエスは彼らに言った。あなたたちは聖書も神の力も分かっていないから惑わされるのだ。復活の時、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の使いたちのようになる。死者が復活することについて、神があなたたちに言われた言葉を知らないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、と。神は死者の神ではなく生きている者の神である。これを聞いて民衆はイエスの解き明かしにすっかり驚いてしまった。一番重要な掟、神と隣人、一番弱い立場の人を大切にせよ。律法学者。マルコ12章28から34、ルカ10章25から28、34から40。ファリサイ派の人たちはイエスがサドカイ派の人たちをやり込めたと聞いて一緒に集まってきた。そのうちの一人律法家がイエスを試そうとして、どうし律法の中でどの掟が一番重要ですか、と尋ねた。イエスはその人に言った。心の底から自分のすべてをかけ、判断力を駆使して、あなたの神、主を大切にしなさい。これが一番重要な第一の掟である。第二もこれと同じようなものである。あなたの隣人を自分自身のように大切にしなさい。すべての律法と預言者は、この二つの掟に基づいている。キリスト、油を注がれた者はダビデ王を超える方。ファリサイ派。マルコ12章35から37。ルカ20章41から44。41から46。ファリサイ派の人たちが集まってきたとき、イエスは彼らに問いかけた。キリストについてあなたたちはどう思うか、誰の子孫か。彼らは、ダビデの子孫だ、と言った。イエスは言った。では、どうしてダビデは霊に促されて、キリストを主と呼んでいるのか。主、神は私の主に言われた。私の右に座れ。お前の敵対者どもを、私がお前の足元に屈服させるまで。詩編110編1。ダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子孫なのか。 誰もイエスに対して一言も返すことができなかった。その日からもはやあえてイエスに問いただす者はいなくなった。偽善に満ちた指導者たちを批判する。マルコ12章38から40、ルカ20章45から47、23章1から12。その時イエスは民衆と弟子たちに話した。律法学者とファリサイ派の人たちはモーセの座に座っている。だから彼らが言うことはすべて行い守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に置くが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしない。彼らの行いはすべて人に見せるためである。制服入れを大きくしたり服の裾を広くしたりする。宴会では上座、街道では定席を好み、広場で挨拶されたり人々から同志と呼ばれるのを好む。だがあなたたちは同志と呼ばれてはならない。あなたたちの同志はただ一人、あなたたちは皆仲間である。また地上の誰かを我らの父と呼んではならない。あなたたちの父は天の父お一人だ。あなたたちは先達と呼ばれてはならない。あなたたちの先達はキリスト一人である。あなたたちのうちで一番力を持つ人は皆に仕えるものになりなさい。誰でも高ぶる者は身分低いものとされ、自ら身分低いものとして立つ人は高く上げられる。宗教者に対する七つの警告。ルカ11章42から52、13から36。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。人々の前に天の国を閉ざすからだ。自分たちが入らないばかりか、入ろうとする人たちをも入らせない。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。回収者を一人作るために海と陸を駆け巡り、回収者ができると自分に倍する地獄の子にする。物の見えない案内人、あなたたちは嘆かわしいことだ。あなたたちは神殿にかけて誓えばそれは無効、神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならないという。感性が鈍く物の見えない人たち、黄金と黄金を性別する神殿とどちらが力あるものか。またあなたたちは祭壇にかけて誓えばそれは無効、その上の供え物にかけて誓えばそれは果たさねばならないという。物の見えない人たち、供え物と供え物を性別する祭壇とどちらが力あるものか。祭壇にかけて誓うということは祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うということであり、神殿にかけて誓うということは神殿とそこに住まわれる方にかけて誓うということ、天にかけて誓うということは神の座とそこに座しておられる方にかけて誓うということなのだ。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。あなたたちはハッカ、アニス、ウイキョウの十分の一奉納はするが、律法の中で重きをなす解放のための裁き、痛みを共感すること、信頼を持って歩みを起こすことはないがしろにしている。これこそ実行すべきことであり、合わせて十分の一奉納もないがしろにしてはならない。物の見えない案内人、あなたたちは舞踊をこし出してラクダを飲み込んでいるのだ。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。あなたたちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。物の見えないファリサイ派の人よ、まず杯の内を清めなさい。そうすれば杯の外も清くなる。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。あなたたちは 白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨とあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は正しい道を歩む人のように見えるが、内側は偽善とわがままに満ちている。律法学者とファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は嘆かわしいことだ。あなたたちは預言者の墓を建て、解放を志した人たちの記念碑を建てて、もし我々が不祖の時代に生まれていたら、預言者たちの血で自分を汚す側には立たなかっただろう、という。こうして自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを証明している。あなたたちも不祖のマス目を満たしていけばいい。蛇よ、毒蛇の子孫どもよ、地獄の罰をどうやって逃れるのか。そういうあなたたちだから、私が預言者や知恵者や律法の識者たちをあなたたちのところへ使わしても、あなたたちはあるものを殺して十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へ追い回すだろう。こうして解放を志した人アベルの血から、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの血に至るまで、地に流された解放の血はすべてあなたたちに跳ねかかる。はっきり言っておく、こういうことの結果はすべて今の世の人に及ぶのだ。イエスの思いを踏みにじり続けたエルサレム、イスラエルの指導者たち、ルカ13章34から35、37から39。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し使わされた人々を石打ちにした町よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがあなたたちは応じようとしなかった。見よ、あなたたちの家は荒れるに任される。言っておくが、今から後あなたたちは死を身に帯びて来られる人に祝福をと言えるようになるまで、決して私と出会うことはない。